こんにちは、秋競馬が戻ってきまして、週末が終わりました。あの日曜日の中山の白い特別というレース、これあの登録14頭いたんですよ。でもあのなぜか6頭立てになりましてね、14頭のうち8頭が、まあ、回避あるいは他のレースに回ったわけですけどもね、ということで要するにレース番号が変更になったわけですね、6頭立てなんで、小頭数だと馬券が売れないという理由で第9レースから第8レースに1つ、時間を早めて、レース番号変更と。で第9レースが、まあ、13頭立てなんですけども、条件の低い、レースが9レースと。で、こういうことありますとね、やっぱ、おかしいんですよ。結局、私、その、なんでこう、白い特別を変更した、まず、真っ先に第1巻、白い帽子だろうなというふうに思ったんですね。白い特別なんで。はい。で、京成杯オータムハンデの枠順を見ますと、1枠2番、グレナディアガーズというですね、1番人気、前寄りで、前寄りの段階からもうこう人気になってる馬が入ってるもんですから、なんで1番人気か、こんなもん教えられてもな、なんてですね、思いましてね、やーめたと思ったんですけども、よくよく考えてみると、同枠が人気薄なんですね。はい。同枠のカテドラルも白い帽子で、あれれーと、うん。で、まあ、結果、白い特別見てましたらね、1枠が馬券になるんですね。やっぱ白い帽子来るんですよ。とともに2ゼッケンもですね、3着ではありましたけども、お金に絡んでくると。3連携の馬券に絡んできて。で、決まり目、白と黄色の帽子で、まあ枠はないですけど、1号ですわね。で、京成杯も1号。ついでに、第9レースもですね、レース番号がひっくり返ったレースでも、これ一応聞いてましたよね、やっぱね。ですからね、あ、これちょっと1、ま、やばいんだろうなっていう、それとともに、その、2ゼッケンの方ですわね。はい。というのも、セントールステークスの1枠2ゼッケンに、シャイン・ガーネットって今いたんですが、これ何ですか、こいつ。本日メインレース唯一出てきたね、ダブル登録なんですよ。まだいつも同じ話してんなこいつと思われるかもしれませんけれどもね、お前は壊れたレコードか高本と、なんかお前口開けばダブル登録だダブル登録だっつったらなぁなんてですね思われるかもしれませんけども、毎回同じことやってんすよ。まあ同じことっていうか、じゃんけんぽんのグーチョキパーのうちのどれかなんですよね。でね、このセントールステークスの1枠2ゼッケンに入っていたシャインガーネットだけダブル登録なんですけども、どこと登録してた馬ですかって話なんですわ。俺ね、京成杯オータムハンディキャップとのダブル登録なんです。セントールステークスと京成杯のオータムハンディ両方登録して、でセントールステークスの方に出てきたっつう馬なんですよ。それがね、1枠2ゼッケンでね、10分前にね、当然ね、こうダブル登録だからね、私買うよっつって宣言してるわけですよ。人気ねえけど1枠のね、あのボンボヤジも買うし、あのシャインガーネットの1枠はもうこれはあの買わない手はないっていうことで断言してですね、実際に馬券も買ったんですけど、どこにもいないんですわ。でもその瞬間ね、セントールステークスで白い帽子が来なかった瞬間にもうやべえなこれと、京成杯これ1枠来しまうぞこれと、白い特別も1来たしなっつんで、1番2番来てるなっつんで、ああまあ、あの女2頭とも来ちゃいましたね。こういうことなんですよ。でね、ボンボヤジもね、あの前のレースでボンボイン、なんだ、ショコラとかいう、まあ、来ちゃってましたもんね。だからね、こっちのボンじゃねえんだな、だ、シャインガーネット。ね、反対のカテドラル、この、ほんとずっぽりでしょ、これ。じゃんけんなんですよ。また私もこれ、じゃんけん、たったの3択をですね、もう21連敗ぐらいしてますけれどもね。だからね、私パー出すっつったら皆さん、チョキ出してください。私の選択は間違えますから。ね、シャインガーネットを直接このままを買って、あ、高本お前買うとかこれと。よし、わかった。じゃあ俺は京成杯の方の1枠2ゼッケンを買うわと。 お前と違う方行ってやるわというふうに思ってください。そうした方がね、もう全部当たってますよ多分。
はい
ね。でそのまあ白い特別について、あの静岡のスー様からメール来てたんですけどね、まあもうずっぱりこれ取ってやったよなんていうですね、あそうですねと、あのシオンステークスとのダブル登録トリプル登録もいましたんでね、なんで白い特別、まあ私もだからそれ参考にしてですね、まあ1枠と緑の帽子で16っていう目も言ってたと思うんですけどもね、あるいは3ゼッケンだからあの1番3番っていう目も出したんですが、これ来ないんですよ。見事になんかこうすり抜けてきてしまった1、2、5という目なんですが、これも考えようによっちゃシオンステークスはその11ゼッケンがいっちゃったんですね。でこの6ゼッケン、6頭立ての11ゼッケンというのはもうこれはもちろん11が物理的にないわけですから、ぐるっと回せやっていう話で、何番目になるかというと5番目に当たって5ゼッケンが1着っていうのも納得なんですね。ダブル登録が要するにもう一方のダブル登録の走ったレースの決まり目っていうのがこれ飛んでくるっていうことはままあるというか、じゃんけんぽんの3択のうちの1つですから、鈴木さんはそれに従って、まあ、マークカードに塗ったと。で私はゼッケンとあの枠を、取り違えてあの外れたっていうですね。ただ軸の1はですね、これはもう動かしようねえなと思ったんでね、あのスルーセブンシーズって、まあ、もうシオンステークスで馬券に2着で馬券になってましたんで、あのミヤマンテっていうのはまあこれはお金になる馬かなというふうに、まあ、人気なんですけどね思ったんですけども、はい、あとそれとですね、私あの週報とあの釧路新聞コラムにメインレースダブル登録馬を掲載してます。今週のメインレースに登録したメインレースのダブル登録ですね。で他にもいるんですよ。例えばあの鈴木さんの指摘されたこの馬注意だよねっていうの、白い特別とね、どっかなんか違うレースに登録してた馬いたんですよね。まあなんとかいましたよ。あ、長久手特別と、白い特別というメインレースではない他のタイトルレースのダブル登録っていうのもいるんです、実際に。ただ、私これは掲載しておりません。よく、お前これもダブル登録だけどなんで掲載してないのよっていうですね、あの誤解された読者様からもご指摘受けるんですけれども、ちょっとあのよく見てください。メインレースダブル登録馬って書いてますでしょっていうですね。はい。これなんです。まあ、載せてもいいんですけどね、めんどくさいっていうのもあるし、まあ、メインレース以外のそのダブル登録馬も知りたければ、まあご自分で、お調べくださいということでですね。まあ、鈴木さんは調べてましたんでね。あらら、前走宮崎特別の結果だべという、あなるほど、その、回避したトリプル登録じゃないダブル登録が走った前走の宮崎特別の結果だったんですね。なるほどなと。まあそんなんでですね、たったそれをまあ自動的にマークカードに塗るだけで3連単あれだけの後輩とか取れるっていうことで、やっぱりね、ね、登録場状況を把握せずにですよ、週末だけこうすり上がった枠順だけ見てですね、馬券なんていうものをこれ買っちゃダメなんですよ。それがね、私のね、一貫して変わらない主張なんです。もう30年も前から非常に地味な作業でめんどくせっすよ。はい。まあ今ではね、この応援機器っていうかパソコンが普及してきて、それにまあ付随してソフトも、まあ、Excel などのソフトもありましてね、それから JRA の方もサービス拡張してですね、調べやすくはなりましたけれども、私の始めた当時はやっぱり週刊、馬、競馬ブックで発行されたギャロップ、この紙媒体に頼ってですね、毎週毎週こう調べていたんですけどもね、まあ、今じゃもう無理ですね、老眼なんで。で1時間以上新聞で見られませんから、見てるともう頭おかしくなってきてですね、片頭痛起きちゃって目見えなくなってくるんですよ。だからもうね、3回さえあると1回さえずつ分けて休憩挟みながらじゃないともう枠順見れなくなっちゃった。もう相当やっぱ衰え感じてるんですけどね。それでもやっぱり登録場状況っていうのはこれ見ておく必要があるなと、思いましてね、はい、であとやっぱりその2回祭はちょっとまたややこしいことになってますわね。エニフステックス に出走したセントールステークスとのダブル登録馬コンパウンダーっていうのは菱田裕二が乗り換わってましたけども、これはちょっとセントールステークスには影響を及ぼさなかったかなという、ここはあのちょっとハテナマークですからね、ちょっと解明できない部分もあるんですけどね。ただその分ですよね、回数回数も何度も言っちゃいますけれども、セントールステークスに出走した1枠2ゼッケンのシャイン・ガーネットは京成杯とのダブル登録で、これが不発に終わると京成杯10分後に1枠2ゼッケンのカテドラルがラッパ吹いてね、馬券になるっていうことなんですよ。ですからあのだって週末トースポ買ってもそんな情報載ってませんもんね。このシャイン・ガーネットっていう馬だけが特別な存在だっていうことを気づかないまま馬券買っちゃうわけですよ。それとやっぱ当たらない。で私もまあもちろんその当たらないですけど、当たらなかった人ですけども、でも10分前には分かるんですよ。あやべえ、カテドラルやべえぞっていうね。戸崎啓太来ますね。やっぱりね、これ来ますよ戸崎は。だって名前が K ですから。今アメリカに留学されてるあの場が何つってましたっけ、あれ小室 K って言いましたっけね、小敷親子、母が小室佳代って言うんですか。であれね、父ちゃん焼身自殺かなんかしてるんですよね。でその後に父方の両親も自殺してるんですよ。なんすかねこの家庭というか。で小室佳代は、まあ、その後母子家庭になっちゃいましてね、それはまあ気の毒ですよね。すごく気の毒なことだなと思いますけれども、でまあ、けっぱって働きゃいいじゃないかと思いますけれどもね、この前なんか、まあ、これ事実なんでしょうね、女性自身に載った、まあ、他の週刊誌にも載った、記事によりますとね、なんか東横線線の有名なお菓子屋さんってあるんですか、そこに、まあ、社員として小室圭の母親が働いてると。で、まあ、仕事が終わって更衣室で着替え中に、職場で履いてる靴から、まあ、帰宅用の靴に履き替える、その時にくじいてアキレス腱を断裂したって言うんですよ。ね。でね、まあ、後日医者の診断書を持って休ませてくださいっていうことで、まあ、会社に届け出があったっていうことなんですが、でそのアキレス腱を断絶したその現場をですね、他の社員は誰も見てないそうですね。でどうやって帰ったかもわからない。で私の父親ですね、アキレス腱若い頃断裂したことありまして、草野球やってた時に断裂したらバーンってですね、サード守ってたそうですが、外野の向こうまで届くようなすごい音がしたそうです。そう、あのアキレス腱ってゴムですからね、あれ切れる時ってねパーンって音するんですよ。まあしない時もありますけれども、私あの高校時代に体育の先生がやっぱアキレス腱切ったんですけども、なんかやっぱり音してましたもんね、パーンってね。で結構驚くような音がすると。でね、歩けなくなりますよアキレス腱断裂なんかしたら、もう即救急車呼んで、両手両肩こう支えられて、もう足ケンケンしながら、救急車に乗せられるっていう、もう一歩も歩けません。で小室圭の母はアキレス腱断裂したのに誰にも見られることなく、救急車を呼ぶことなくそのまま自宅に帰ってるんですね。でその後、まあ、ギブスして出てきたそうですけれども、普通に歩いてんですって。なおかつ労災を認定してくれと。で労災認定されますとね、これ休んでる間も給料の 80% は支払われるらしいんですけどね、お前もう初めからそれ狙いだろとな、詐欺だろと、そんなもんはもうアキレス腱なんか切ってねえよと。でね、医者も悪いですよ、そういうね嘘の診断書を書いたんですから。多分マスコミもね、その診断書を書いた医者を取材した方がいいと思いますよ。本当にあんたちゃんと見てアキレス腱切れたの確認してんのかっていうですね。だからね、そういう親子なんですよ、もともと金を引っ張ってやろうと、てめえは働きたくねえとね。でなんだかんだあれしても金引っ張れるところをですね、 そのまあ前の婚約相手がなんか知りませんけれども、そっからも金引っ張ってやったり、その働いてるとこからも労災だなんだっつって、だから当然ながら息子、お前大学の同級生にあれ皇族の女いるのかと、あれ垂らし込めよと、うん、そういう計画が持ち上がったとして全く不思議じゃないですよね。これ私の邪推でしょうかね、そうじゃないと思いますけどね。あのマタロウが来るって漫画昔ねあったんですよ。少年チャンピオンに連載されていた藤子不二雄先生のですね、藤子不二雄 A さんのですね、阿鼻子先生の、私あのどっちかというともう阿鼻子先生の漫画の方が好きなんですけども、ブラック紹介変気楼とかですね、本当にもう最高に面白い漫画いっぱいあったんですね。であのマタロウが来るっていうですね、その弱い、本当はもう悪魔のですね儀式をやって相手を復讐するっていうマタロウくんなんですけども、そのマタロウくんの家に押しかけてきたですね親子がいるんですよ。これがまた凶悪な野郎でしてね、その親子が、で表向き子供はですね、なんかぬいぐるみの帽子かぶったような、もう虫をも殺さぬ天使のような目をしたですねキラキラっていう可愛い子なんですけども、裏があり、裏の顔があってですね、マタロのことをですね、お前この野郎つっていつもいじめる、そういうガキがいたんですよ。それにもうねダブってしょうがねえ、小室圭をお前も化けの皮剥がしたらこいつだろっていうですね、だから結婚させりゃいいんですよ。そんでね、もう結婚新婚初日からあいつ態度表変させますから、なんなら DV もまでやっちまうぞというね、お前もう結婚して何一時金1億3000万よこせこらと、お前なんて用がねえんだよってですね、そういう風にね化けますよあいつは。で雅子さまもはそこで初めて気づいちゃうんですね、私は騙されていたんだわ。でも今もう頭の中お花畑ですから、世の中ね悪い人なんか一人もいないって言って、そうやって教育されてここまで生きてきちゃったんで、そういう教育なんでね、人をね疑うこともなくね思ったもんですけども、まあ彼女のまあそれが運命っちゃ運命ですからね、結婚したいんでしょうから、それはね、うん、気の毒だと思いますよ。皇族にさえ生まれてなかったらね、こういう大きい女でね、今頃ね小室圭なんかには絶対引っかかんねえだろうなっていうふうには思いますけれども、はい、まあそういうわけで、だからもう結婚なんすよね、今年のねあのバンケドミンゴからもうずっとそうでしょ、わかりますでしょ、私の修法を読み慣れてた方はわかりますでしょ、こういう世の中ってね、庶民に見えてるものなんてね、これ全部ね、映写機で映スクリーンに映し出されたね、活動動画なんですよ。ね？これ、全部進行通りなんですよ。これ、シナリオ通りに進んでるだけ。ええ。それね、競馬見てるとよう分かりますというかね、兄貴殿のね、教えをね、ちゃんとね、毎週こう受けてますでしょ、私ね。だからね、ちゃんちゃらおかしいんですわ。世の中のテレビから流れてくる出来事とか、ね。毎週の競馬の結果とかですね。まあ、これ一番ですけどね。本当ね、ああ、二重構造だなっていう、世の中って本当に二重構造になってんだなっていうのをひしひしとね、もうこの30年感じながらね、いまだに驚きに耐えないんですけども、はい、そんなわけでね、そんなわけで、ね、だから、戸崎啓太も黙って目つぶって買ったらよかったって話ですね。まあ、先週もね、あのフルマチステークスでね、フローリンなんていう馬乗ってね、ラッパ吹いて一着、まあ、あの日曜日は来ませんでしたけども、だからまあ、もちろん全部が全部来るわけじゃないですけども、秋の G1 だってね、特にあのほら、菊の御門のレースなんていうのは、この人抜きには勝てれないんじゃないですか、ね、下手すれば大江原慶だって来ますよ。ね、天皇賞で突然大江原慶、ね、馬中に大江原慶の名前見つけたらですね、目つぶってこれ単勝行きましょうよ。まあそれはないと思いますけどね、はい、時間も余っちゃいましたけども、もう話すことなくなりました、そうだ、あとケンタウルスですね、セントウルってケンタウルスですもんね、うん、あの土曜日の3レースにケンタウルス番目ばいいと言ったんですよ。タマモケンタウルスっていうのがですね、5枠9ゼッケンで。おジャスティンいいかなと思って。 こうなったんですが、で決まり目ね、これ変なレースだったんですよ。とにかく土曜日の中山第3レースってなんか4コーナー終わったら2頭しか走ってないんですよ、一体一体で、で本当大差の3着が4枠の8ゼッケン、だからちょっとレースあの脇見しててですね、パッと見たらあれ4枠の8ゼッケンが1着だったんじゃないのっていう誤解さえするぐらいの着差で、だ結局ね私ねそれで4枠8ゼッケン馬券にはなるんだろうけれども、これ3着じゃねえなんて思ったら1着でしたね。だまあそういうことだったんだろうなというふうに、タマムケンタウルスってで昔ね、8年ぐらい前にケンタウルスってズバリの馬名馬いたんですよ。それがね、そのセントールステークスの2週前に抹消されたんです。でその時最後ケンタウルスが背負ってたのが8枠15だったんですよ。で2週後のセントールステークスでその8枠15が、確か2着かなんかで馬券になってたんでね、ケンタウルス注意してたんですけどね、まああんまり役立たなかったです。まあそれよりはな、まあ、何はともあれダブル登録だってことで、ね、来週3日間競馬でさらに複雑になりますけれども、しっかり、調べて週末に臨みましょう。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。